皆さんこんにちは。ちょっと歴史が好きな普通のサラリーマン岡本です。最近ちょっとプライベートで忙しくて更新が遅くなってしまってますが、気を取り直して、前回はシュメールのウル第三王朝によるメソポタミア再統一とその後のアムル人を中心とした国家たちの乱立の話をしました。メソポタミア南部のバビロニアにおいてはラルサ、イシン、エシュヌンナ、バビロン第一王朝といった国がいて、そして北部のアシリアにはシャムシアダドっていう英傑のもと統一された動きがあったってことでしたね。この乱世のメソポタミアを生き抜くのは果たしてどこの国なのか、古代メソポタミアシリーズ第5回張り切っていきましょう。まず大きな動きが起こったのはバビロニアの方。紀元前1794年にラルサがイシンを滅ぼしたんですね。これによってバビロニアの二大国家の一つが落ちたってことで、イシン・ラルサ時代はついに終焉を迎えることとなります。で、さらに歴史を大きく揺るがす出来事は続いていって、イシンが滅ぼされた2年後、紀元前1792年になるとラルサの属国だったバビロン第一王朝に偉大なる王が登場することになります。それがハンムラビですね。まあ、ハンムラビの名前自体は前回の動画でも出てきてますが、でさらにこの人が登場する頃になると、アシリアではシャムシアダドがついに完全統一を果たして、近郊のエシュヌンナもイバルピエル2世っていう、まあ、なんかすごい威張ってそうな名前の国王のもと全盛期にもあったりして、でこの頃の各国に走る緊張感はおそらく今までのメソポタミア史上でも、まあ、ピークレベルにあったんじゃないかなと思います。でそんな各国ピリピリの状態の中で、紀元前1776年についにその均衡が破れるようなメソポタミア中を駆け巡る超一大事件が起こることになります。それは何かというと、アッシリアが生んだ巨星シャムシアダドの死です。でもそれ正直皆さんあれでしょ、うーんみたいな誰だっけシャムシアダドってみたいなね、もう教科書にも出てこないしよくわかんねえなってね、まあ、ということで、まあ、これがどれだけ衝撃的だったのかっていうのを知ってもらうために、まあ、ちょっと当時の記録である歴史年表について話しますが、メソポタミアの歴史年表の特徴として、今の時代みたいにね、〇〇年に何々が起きましたみたいな感じで記録が残されてるわけではなくて、そういう暦を基準とした年の考え方ってのはないんですよ。その代わりに全部何々が起きた年っていう、その国にとって大事なイベントが起こったことベースに記録を残すんですよね。まあ、例えばどっかの国王の治世1年目は豊作により国民が幸せになった年、2年目は〇〇と戦争して大きな勝利を挙げた年みたいな感じでね。で、じゃあこのシャムシアダドが死んだ話に戻りますけど、なんとこれはあまりにも多くのバビロニアの国たちに影響力がありすぎて、至る国でこの年の年名をシャムシアダドが死んだ年として記録を残してるんですよ。通常年名なんてその年に起こったことで自分の国に関連する一番大きな事柄を残すのが普通なんで、シャムシアダドっていう男が当時持っていた影響力ってのは、まあ、本当に凄まじかったのであるっていうのがここから読み取れますね。で、シャムシアダドの国っていうのは三国志で言えば魏みたいなメソポタミアの一大勢力だったんで、そのトップが死んで、しかもその後は国内が混乱してしまったことで、その結果メソポタミアにおける天下三分の権みたいな安定的均衡は崩れて、ついに大きな戦乱の時代は幕を開けることになります。で、そこを勝ち抜いた国こそがハンムラビ率いるバビロン第一王朝ですね。この国がエシュヌンナ、ラルサ、あと他の有力都市をことごとく征服していって、そして紀元前1759年についにアッカド・ウル第三王朝に続いてメソポタミア全土を再統一することになります。ということで、今までも存在としてあったけど、ついにメソポタミアの最前面に登場したバビロン。メソポタミアの南部全体をバビロニアって呼ぶのは、このバビロン第一王朝の偉業によるものでしょうね。まあ、そもそもバビロンっていうのはどういう意味かっていうと、これは神々の門っていう意味で、アッカド語でバブイラニ、ヘブライ語でバベル、そんでギリシャ語でバビローンってなったと。まあ、バビロンっていうか、バベルの方がもしかしたら一般的に聞く部分あるかもですけどね。バベルの塔とかね、まあ、聖書にも出てくるわけですから、この年は。まあ、でもそうやって聖書にも登場したり、ヘロドトスの歴史にも取り上げられることによって、後々ヨーロッパの方面でも有名となるバビロンではあるんですが、まあ、それはこの時代の古バビロニアではなくて、もう少し後の新バビロニアによる影響ですね。まあ、新バビロニアについては、またこのシリーズの中でそのうち登場することになります。で、少し話はそれましたが、古バビロニア、バビロン第一王朝がメソポタミア統一した話に戻すと、そのバビロンが統一した時の国王がかの有名なハンムラビで、この人の治世は43年間で、ウル第三王朝の主義よりかは若干短いんだけども、まあ、それでもかなりの年数ですよね。彼の治世の最初の頃は、まだ小国としてシャムシアダドの下にいるような感じで、でシャムシアダドが亡くなってから、柵を浪しながら周りの国々を征服していって、でその後の治世混乱は何したかよくわからないんですけど、でも最後の晩年になると、ついにあの有名なハンムラビ法典を制定することになります。 これは刑法、商法、民法に関する条項が全部で282個あって、そんで強者が弱者を虐げないように制定したっていうことも、まあ、記載がされてるんですね。まあ、この時代ってやっぱ一般民主レベルも弱肉強食で、誰か強い人が被害に遭った場合、その加害者に対して被害に遭った以上の報復をすることがきっと多くあって、でそういうのを是正するために、目には目を、歯には歯をっていうね、当該復讐法の理念が織り込まれた法典が作られたってことなんでしょうね。まあ身分差があれば当該復讐は適用されないんですけど、まあでもそれでもルールがないよりかは全然いいと。今までのメソポタミアの王国たちも、まあ、一応いろんな形で法律みたいなのは残っているんですけど、ハンムラビ王はそれらの内容を継承して総合的なものに整えて、そんでバビロニア王国をメソポタミア史上初めて体系的な法治国家としての形態を整えたわけですよ。今では当たり前の法による支配を実践した王として、ハンムラビは非常に肯定的に捉えられてるんで、だからこそハンムラビっていう人が古代メソポタミア史では超有名人になるんですけど、まあ、そんな肝心のハンムラビ法典はというと、実はこれ出土したのはメソポタミアじゃなくて、これは今のイランのスサですね、つまりペルシャなんで、この法典の石碑も後々エラム人によって戦利品として奪われていってしまったってことですね。まあ、ただそのおかげか、後に綺麗な状態で発掘されることになって今に知れ渡るんで、まあ、それも良かったのかなということで、このハンムラビ法典は今ではルーブル美術館で展示されてますが、なんとレプリカが東京都豊島区にある古代オリエント博物館に展示されてるみたいですんで、お近くにお住まいの方はぜひ行ってみてはどうでしょうか。ということで、その長いハンムラビの治世が終わった後のバビロニア国は、まあ、他の国の例に漏れず安定的な統治を継続することができずに、ハンムラビなき後、今はチャンスじゃこらってことで、いろいろな人たちが反乱を起こしたり、外から侵入してきたりします。まあ、それこそちょっと前にバビロン第一王朝が平定したラルサとか、あとは北の方にいたカッシート人っていう人たちとか、ペルシャのエラム人とかね、まあ、そのメソポタミア南部はそのうち独立離反する勢力が現れて、で、そいつらの国のことを海の国第一王朝と言います。まあ、ややこしいけど、これ海の民とは違いますからね。海の民が東地中海で暴れ回るのは紀元前1200年頃なんで、まあ、この時代よりも500年ぐらい後のことです。で、海の国第一王朝も文献があまりにも残ってなさすぎるんで正体よくわからんのですが、まあ、でもこの人たちは紀元前1400年ぐらいまでずっと残るんで、バビロニアの南部が海の国第一王朝、バビロニアの北部がバビロン第一王朝みたいな感じになって、でその勢力関係が長いこと続くんで、海の国第一王朝のことをバビロン第二王朝とも言います。で、じゃあそんな感じで勢力が弱まってしまったバビロン第一王朝はというと、普通ならすぐにでも滅ぼされそうな気もするんですけど、意外とハンムラビが死んだ後も150年以上は存続してるんですよね。結局その弱り切ったバビロン王国を滅ぼすような強大な国家が他にいなくて、まあ、海の国第一王朝は独立しましたけど、本来バビロニアのライバルであるアッシリアがね、シャムシアタドの一発屋状態で終わっていたんで、なんでずるずると無駄に延命していたのがハンムラビ亡き後のバビロン第一王朝であったと。で、じゃあ最後にそのとどめを刺したのは誰かっていうと、これはついにアッシリアにまた有力勢力が現れたとか、まあ、はたまた海の国第一王朝が力をつけ始めたとか、そういうことではなく、なんとメソポタミアの外の世界である小アジアにいた民族のヒッタイトっていう集団です。ヒッタイトっていうのはインドヨーロッパ語族系の人たちで、つまりメソポタミアの世界にいるセム系の民族とかシュメール人とも違う文化を持っていて、まあ、明らかに異質な存在だったらしいですね。で、その中でも有名なものとしてヒッタイトの代名詞ともいえる鉄器の存在、オリエント世界で唯一製鉄技術を持っていて、世界で初の鉄器を使用して異民族との違いを生み出して、そして圧倒的勢力を誇ったのだなんてよく言われてますが、なんと2019年にですね、ヒッタイトが暴れていたのより1000年ぐらい前の時代のものとされる謎の人工鉄が同じくアナトリアで発見されたらしくて、なんで製鉄技術は実はこの辺では割と昔からあったんじゃないかなんていうニュースを見ましたね。まあ、最近の研究だとなんかアップデートあるんですかね。もし知ってる方はコメントででも教えてください。まあそれは置いておいて、とりあえずそんなわけで小アジアからヒッタイトがメソポタミアにうわーってやってきて、で勢いそのままドリャーってバビロン第一王朝を滅ぼしてしまいます。それが紀元前1595年のことです。そしてそのヒッタイト人たちはバビロニアの地の新たな支配者になったのであると思いきや、まあ、実はこれもそうではなくて、なんとヒッタイト人コーバビロニアを滅ぼすだけ滅ぼして、よし小アジア帰るぞーっつって、なんとそのまま引き上げてしまったんですね。ということで、ぽっかり支配者がいなくなってしまった北部バビロニアの地は、ハンムラビ王が亡くなってから侵入を繰り返していたカッシート人がそのまま押収してしまって、カッシート朝バビロン王国 通称バビロン第三王朝が築き上げられることとなるわけですが、このカッシート人も民族系とは不明ですけど非セム系であることは分かってて、この人たちの王朝はなんと350年間もバビロニアの土地を治めることになって、これは今までの王朝の中で歴代最長になるわけなんですよ。なんでシュメールでもセム系でも何でもない人たちがメソポタミアの土地を治めるようになるってことで、まあ、この出来事を皮切りなのかどうか分かりませんが、この後のメソポタミア史っていうのはメソポタミアだけの舞台を飛び越えてオリエント全体がメソポタミア世界に密接に関わるようになってきます。その中でもついに登場するのが古代オリエントの中でも超一流の文明を持つエジプト。彼らが長いこと閉じこもっていたエジプト世界の扉を開けてアジア方面へその触手を伸ばすとき、果たしてメソポタミアには何が起こるのか、この続きはまた次回お楽しみに。